ヨハネによる福音書の公開メッセージ、今日は39回目に相当いたします。ヨハネの14章の15節から20節までお読みいたします。ヨハネによる福音書14章の15節以下、あなた方は私を愛しているならば私の掟を守る。私は父にお願いしよう。父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。この方は真理の霊である。世はこの霊を見ようとも知ろうともしないので受け入れることができない。しかしあなたはこの霊を知っている。この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるからである。私はあなた方をみなしごにはしておかない。あなた方のところに戻ってくる。しばらくすると、世はもう私を見なくなるが、あなた方は私を見る。私が生きているので、あなた方も生きることになる。かの日には私が父のうちにおり、あなた方が私のうちにおり、私もあなた方のうちにいることがあなた方にわかる。お祈りします。天の神様、今日も私たちをここに集めてくださいましたことを心から感謝いたします。今日は主の日です。主が十字架にかかり、そして私たちの罪をそこで滅ぼしくださり、復活し、そして私たちに神のこの命を与えてくださったことを記念する日であると同時、今日もまたその恵みの中に、私たち罪の許し、また復活の命、何よりも三位一体の神様と共に、そして愛する兄弟姉妹たちと共に、このして生きる恵みが与えられていることを心から感謝いたします。今日の御言葉を祝福してください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日は三位一体の神の特に聖霊ってことでお話をしていこうとします。聖霊のことをまた弁護士とか、あるいは助け主とか言われておりますけれども、いろんな呼び方があります。父なる神様、御子イエス・キリスト、そして聖霊。これを私たちは三位一体の神と言います。御っていう言葉、位と書くんですけれども、何も三段階になっているっていうことではありません。義っていうのは人格のことを表します。ですから、三つの人格、子、子、聖霊という人格にいるけれども、実は一つである。どうして一つかっていうと、愛によって一つとなっているっていう私たちの神様です。神様の名前は一つはヤーフェと言います。これは主とか存在者とか言われます。もう一つはエロヒームっていう言葉があります。これは複数形です。エロアッハっていう言葉の複数形で我々とも言います。ですから神様っていう方は創造主であって、しかも創造主はお一人ではない。父、子、聖霊と三つの存在があって、それが一つになっているっていうこと。これが三位一体ってことです。私たちには二人いれば別々。三人いればもっと別々っていうことになりますけれども、神様は父なる神様、子なるイエス・キリスト。そこにもう一つ、聖霊なる神様。っていうのも加わって、三つのご人格、神格におられますけれども、これは一つである。と言われております。ヤーベって言葉が主、そしてエロヒームっていう言葉が神っていうふうにして訳されております。そして何よりも、神様は愛ですと書いています。父と子と聖霊の愛の型。型っていうのは外形です。要するに、父、子、聖霊って三つにいるってことですね。そして、形っていうのはその内容を表します。ですから、それぞれが存在が独立しているけれども、本当に三人って言葉が良くないんですけれども、三つにいるけれども、一つとなっている。これ、私たちにはなかなか理解できないですね。そして、実に、その三位一体っていう神様の中に私たちも入っていくことができる。そして人間の救いっていうのは、あれがこれが いいものを食べたとか、いい生活をしてるってことではなくて、三位一体、父と子と聖霊の神様の中に、私も入る、入って生きる。これこそ私たちの救いであり、ここは神の国、そして天国っていうことになります。何もこの世で裕福な生活をしたから天国、あるいは幸せとは限りません。どんなに貧しくても、また今命を失うという大きな重病の中におったとしても、しかしその三位一体の父と子と聖霊の中に私が入っていることこそ、これが救いであって、そこのところを私たちはついつい見える世界を想像して自分がどこにいるかということをしてしまいがちですけれども、注意していかなければなりません。ここに今日は特に聖霊っていうものを取り上げてきますけれども、これは本当に不思議なお方であります。聖霊については私たち分かったようであんまりよく分かってない。聖霊を神と言われるとなおさらなんか分からなくなってしまう。聖霊はそこから流れ出る命ですなんて言われればそれはそれで分かる。なぜならばそういった時には聖霊には人格っていうのはぬきち、エネルギーとか、そういったふうに理解するからですね。その方がずっとわかりやすいです。でも、聖書で言うとこの聖霊っていうのは、人格、まあ、神格っていうんでしょうか。持ってて、そして自分のことは自分で考えながら、しかしみんなと一つになってやっていくっていう、そういった存在です。私たちの世界には実はこれないんですね。親子でも、夫婦でも、ここまでなるっていうことはなかなかできません。でも少しそれ味わうことはできますけれども。さて、私の体験になりますけれども、御言葉を学んで、そしていろいろ知って、聖霊について知って、っていう、そのようなことではなかったですね。それは私が二十歳の時ですけれども、19歳でしょうかね。私は大学に入っていきました。しかも山形から、名城大学っていう名古屋の大学、そこを選びました。っていうのはそこしか入れてくれそうなとかなかったからですね。しかもお金もないし、頭脳もないですから、私が入ったのは夜間の方です。昼は仕事をして、夜大学に行ってっていう、そういったところにおりました。そしてその中で、本当に自分はこれからどうするんだろうかっていろいろ考えたときに、神様に出会うことができたんですね。イエス様をその時に理解できたかっていうと何も分かってない。でもここの神様は生きてるんじゃないだろうかっていうのは思いだけでしたね。私は祖父が霊的な世界に住んでおりました。世界救世教っていうグループですけれども熱海に本部があるんです。うちの祖父は早くから3時過ぎから半身不随的になってたんですね。ですからお家の中で歩くときも杖をついて、外に出るときには松葉杖をついて、そんな風な生活をしておりました。だからこそ逆に信仰、もちろんイエス・キリストではありませんよ。でも本当に熱心でしたね。朝早くから払いたまえ、清めたまえと申すことのし、いざなぎいざなみのみことって言って、神々の名前を呼んで祈っていくっていうところ、いつもいつもその中におって、私たちもその中で一緒に拝んだりなんかってことしてました。ですから人間の世界は単なる見える世界じゃなくて見えない世界もあるっていうことを私の祖父からいろいろと見させていただいておりました。さて、聖書の世界も実にそうなんですね。聖霊、これは神様である。単なるエネルギーではない。人格を持ったお方です。命であります。知恵も持っております。しかし、この方は、ある役目を持っております。それは、イエス・キリストと父なる神様に仕えるっていう役目でした。聖霊の働き、いろいろありますけれども、特に聖霊は私たち人間に関わってきます。そして私たちをイエス様に結びつけて、で、イエス様も実は、自分に結びつけるんじゃなくて、父なる神様に結びつけていく。そして、お互いに、賜物、立場、その中で存在してるってことが分かりました。さて、 聖霊に満たされた人、どういった人なんだろうか。私は大学に入って、そしてついていけない。どうしたらいいだろうかって迷ってた時に、友達が面白い先生がいるから行ってみようって言ってくれました。そしてその先生の家に連れて行ってくれたんです。そしてその先生は馬場俊彦と言いました。彼は岐阜県の出身なんですけれども、高校の時に先生に聞いたそうです。ねえ先生、僕はどこの大学に行ったらいいでしょうかって言ったらです。うん、そうだな。一番難しいとこに入っていけば大丈夫だろう。どこですか？東京大学法学部だって言われたんです。で、彼はそれを合格しちゃったんです。本当に普通の人じゃないなと思います。そして彼は勉強していくうちに矛盾を感じたんですね。ここは自分のいるところではないと思ったんです。そして本当に彼は悩んで悩んで学校に行けなくなったんです。その時に、早稲田大学のある先生と知り合いになってたもんですから、その先生がですね、関わりを持ってくれたんですね。彼が悩んで苦しんで、この部屋の中に閉じこもっていると、玄関、入り口の方でガタンガタンっていう音がするんです。そして、あれ、なんだろうと思って覗いてみると、本間先生って言ったと思うんですけれども、本間先生がススススススッと逃げていくようにして遠ざかっていく。そして、足元には、食事が入っている。お菓子だとかいろんな入っている。あ、本間先生が置いてくれたんだな、って言って分かっていく。実はその本間先生がクリスチャンだったんですね。やがて分かった。そこから彼の新しい人生が始まった。っていうことをよく聞かされました。さて、このようにして、この私たちは神様にいろんな方法で出会っていきますけれども、今日聖書を読んだところ、これは聖霊なる神様、三位一体の神様の聖霊についてですけれども、ヨハネによる福音書の14章は聖書中で最もよく神がどのようなお方かっていうことを伝えてくれます。特に三位一体っていう言葉。聖書には書いてないですけど、父なる神様、子なるイエス・キリスト、聖霊なる神様っていうものを、ヨハネによる福音書は一番よく私たちに示してくださっております。そして、14章の3節に、行ってあなた方のために場所を用意したら戻ってきて、あなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。ていました。イエス様はやがてこれから十字架にかかって死んでいくんですけれども、しかし私はあなた方のために、それはただ行くんじゃない、場所を用意しに行くって言いました。どこでしょうか。それは私たちが天国に入れるように、そこのところの場所を用意してくださるっていうことでありました。そして私たち教会に来ると本当に不思議に思うのは、三位一体って言葉が三つの、それぞれの人格だけれども、一つだけ。こんなことってどうしたらあるんでしょうか。どうなんだろうか。そしてイエス様はさらに、その中に私たちをも入れようとしております。あなた方のために場所を用意しに行く、と言いました。そうです。三位一体の神様の中に私たちを入れてくださる。そのための場所を用意しに行くと言いました。ではイエス様はどこに行ったんでしょう。それが十字架でした。要するに、私たちの中に神が共に生きるっていうことは、もし私たちが罪を持ったまんま神様を迎えていくとするならば、それは裁かれてしまいますよね。そうじゃなくて、本当に私たちは罪がない状態したときに、私たちは神様と本当に一つになって生きることができるはずです。イエス様はそれを用意しようとしてくださいました。私は道であり、真理であり、命であり。私を通らず、父のもとに行くことはできないとも言っておられました。三位一体の神様を知る、子、子、聖霊。そして三つにいますけれども、一つのようにして、一人のようにして関わってくださいます。 三つだけれども、どうしたら一つになれるんでしょう。それは、私たち人間は二人いるならば、一番最初に何を考えますか？私のためにこの人をと思いますよね。しかし、聖書の神様はそうではないんです。私のことを何かする前に、私はこの人に仕えていく。これが全く私たちの世界と違うところですね。ですから、父なる神様はイエス・キリストに、聖霊に、聖霊なる神様はイエス・キリストに、そして父なる神様に、使えることが私とっての、これが大事なことであるすべきことなる。私たち人間の場合には、結婚しても一つにはなかなかなれないですね。相手は自分に何をしてくれるか、それを求めて、それを得た時には多少相手に対して使えることはできるけれども、得られない時には、むしろ、こんなことをしてるよりは一人の方がいいって、そういうふうになっていくと思います。自分を相手に与え合う。相手を自分のために用いるのでなくて、相手のために自分を捧げていく。という、このことは、聖書の私たちに対する神様の御心であり、そして三位一体の神様はそうであり、神様が私たちに対することもそれでありました。皆さんはどういうふうにして神様と出会ったでしょうか？私自身は高校卒業していくまで世界救世教の中でずっといたんですけれども、名古屋に行きました。そして2部だったので夜の授業、だったんですけれども、そこである時に友達がいて、その友達がこんなことを言いました。聖野くん、面白い先生がいるから行ってみようよって言ったんです。そして、名古屋からちょっと離れた日進町っていうところに、先生の自宅と子供たちとがおりました。そこに連れてってくれました。その先生は、馬場俊彦と言います。哲学と、英語を教えておりました。そして彼自身はどんな人かと言いますと、岐阜の方でとても優秀だったんでしょうね。ある時に学校の先生に聞いたそうです。先生、僕はどこの大学に行ったらいいでしょうか？と聞いた。そしたら先生が、一番難しいところに入っておけば、潰しが効くからいいだろう。ってことで、彼を合格しちゃったんです。そして、東京大学に通いながら行くんですけれども、途中から彼自身はノイローゼになっていくんです。法学部は、法律は自分に合わないと分かってたんです。そしてどうしても学校に行くことはできなくてっていう形で行った時に、まあ、前、本間先生っていうのと出会ったもんですから、そこから教会に行くようになりました。そして教会行くようになって、彼はやっといろんなことを分かってきたんですね。何よりも、神様が自分に出会ってくださったってこと。そのことが本当よく彼は分かってきました。そして彼はそこを辞めたんです。法学部を辞めて哲学に行ったんですね。そしたら多くの人たち言われたそうです。法学部から哲学に行く馬鹿はいないぞ。そんなとこ行ったって仕事なんかないだろう。学校の先生ぐらい関の山だぞって言われたそうです。でも彼は哲学をやっていくうちに、カントだとかいろいろやっていくうちに、あ、人間はここだなと思って、でも物足りなかったんです。そうして彼は思い出して教会に行くようになったんですね。そしてイエス様と出会っていくんです。そして彼は自分自身の人生をなんとか神様にもっと捧げていけないだろうかとしているうちに卒業して、そしてある宗教団体、キリスト教ですけれども、そこに入っていったらすごい重宝がられて、何百人という会員がいるまとめ役みたいなものまでやらせられていく。そういったような人でした。でもそこで矛盾を感じて彼は辞めて、大学の先生に戻ってきて、名城大学っていうところで哲学と英語の先生という形でやってました。そこに不思議な方法で私の友達が連れてってくれたんですね。それが私と聖書との初めの交わりでした。そこに行って、先生は それでは、って言って大きい声で賛美するんです。それがすっごく上手なんですね。そういった形で、そこでいろんなことが始まっていきました。さて、具体的に言うと、イエス様が働いてくださっているわけですけれども、より具体的に言いますと、これは聖霊が私の内側に働いてくださるんです。で、聖霊なる神様は自分を表そうとしません。聖霊なる神様はイエス・キリストを教えようとします。で、イエス様は今度は父なる神様を私たちに与えようとしてきます。ですから、三位一体と言っても、本当に別々なんではなくて、お互いがお互いを愛し仕えていくということが目的であったようでありますね。さて、私自身はそこで今度は聖書を読むようになっていました。そして聖書を読むようになって学校には行かなくなったんです。午前3時まで仕事をして、そして会社の寮の中にいたんですけれども、学校に行くふりをして、そこから自分の部屋に戻っていくんですね。そしてそこで聖書を読むようになっていきました。そのうちに本当に不思議な体験っていうのを次から次へと重ねていくうちに、ああ、そうだ。自分の人生はここに捧げていこうと思いました。そして、馬場先生のグループで、じゃあ、夏季集会やりましょう。夏の集会やりましょうってことで、ここで来てる青年が場所を探してきたんです。どこだったかってお寺でした。そしてお寺を借りて聖書の勉強会に来たんですけど、その時にここの近藤牧師を読んだんです。桑名っていうところまで読んで、そして近藤牧師に集会をやってもらうってことになったんですね。その時に近藤牧師が言いました。今僕は新しい教会を作ろうとして始めている。自分のお家のところで新しい教会を作ると言ってくれた。その時私は、僕が行きますって言ったんですね。それから10日間か2週間もしないうちにここに導かれてきたんです。本当に前さんと3人の子供たち、その家族の一員となって、私はここで生活をして、そして共に建物を建てるために外に行って仕事をしたり、海外に行って仕事をしたりとか、いろんな形で導かれて今日まで来ることができました。本当に不思議な、私たちは聖霊という働き、イエス・キリストというお方、父なる神様というお方、これらの一つ一つ本当に一体となって、その中に私自身も入ることができるという恵み、これを得ることができたことは本当に幸いだったです。私自身が神様と接してて一番ポイントになった言葉は、ヘブル人への手紙の11章です。これらの人は皆信仰を抱いて死んだ。まだ約束のものは受け取っていなかったけれども、遥かにそれを望み見て生きた。っていうところが、ああ、そうだ。これが私たちの生きる目的なんだ。この地上ではない。天国なんだ。天国ってあるんだ。天国っていうのは単なるスイートルームではなくて、本当に三位一体愛のところなんです。私がただ生きてるんじゃなくて、神様と愛し合って、神様と共に生きるっていうところ、そのための準備をすることこそ、この地上の生きる目的なんだ、ってことが、だんだんと分かってきました。ですから私は、ある時、神様、僕を捧げますから、どうぞあなたの思い通りに使ってください、と祈ったのが、ちょうど二十歳の時でした。セミナー、お寺の開いたセミナー、ただ中でそのことを言ったんですね。その時にしばらくしてから私は詩を書いたって残ってたんです。何かって言いますと、ちょっと恥ずかしいんですけど読みましょう。魂のふるさとっていう題をつけました。太陽が沈む頃、私はふるさとを訪れる。恵みの子らに明日を告げ、灼熱の炎で地に恵みを与え、そして人に一日の終わりの準備をあなたがするときに、私の心は天と地を創造され、そこに人が立たれたときへ、深く静かに帰っていく。そこにはすべての父がおられた。その故郷が私に語り、今お前の魂を呼んだのは私だ。私がお前の中に送ったものを信じ、魂の欲するままに働け、 そして全き者となり、すべての人に命の故郷があることを告げ、自らその証人となり、これからも私はあなたの魂を呼び出す。その時、西の空に沈みゆく太陽が、最後の光を放つのを仰ぎ見よ。これを書いて間もなく近藤牧師と会ったんですね。そして、あ、自分は行くべきだ。自分は神様に捧げて生きるべきだって言って、大学も職場も辞めてここに飛び込んできました。そして、今ここに至って、本当に不思議な導きを与えられております。今日はちょっと自分で用意したことだいぶ違った話をしてしまいましたけれども、お許しくださるようにお願いいたします。ヨハネ・ルフィン書の14章。これは私たちに本当に深く深く命は何かということ、どう生きるべきかということを教えてくださいます。かの日には私が父のうちにおり、あなた方が私のうちにおり、私もあなた方のうちにいることがあなた方へわかる。そうです。人間の救いっていうのは神のうちにいること。そうそう、神も私の内側にいてください。これが命です。この命の中に私を招き入れられていること、心から感謝いたします。今日は自分のことをずいぶん話をしてしまいましたけれども、感謝いたします。それでは、お祈りします。天の神様、今日もあなたが私たちを招いてくださいましたことを心から感謝いたします。私たちの人生不思議です。でも、総じて一番大事なこと、それは誠の神様を知ること。嫉妬こと聖霊の神様の中に私も招き入れられていること。そこに私の本当の命があり、また喜びがあり、そして永遠があります。どうぞしよう。私たち目に見える世界に右往左往してしまいがちでありますけれども、もともと上に手を向け、しかも三位一体の神様に目を向けて、神様と共にその中で生きることができるものにしてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。